2箇所拝読させていただきます。まず創世記の2章の18節から25節です。主なる神は言われた。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれそれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助けるものを見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これこそ女、医者と呼ぼう。まさに男、医師から取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書の18章、19章の3節より拝読いたします。新約聖書の36ページになります。マタイによる福音書19章3節。ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、何か理由があれば夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと言った。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して他の女を妻にする者は姦通の罪を犯すことになる。弟子たちは、夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がましですと言った。イエスは言われた。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。お祈りをいたします。天地万物を作り、また私たち人間一人一人をもあなたの愛の中で創造し、今私たちを生かしてくださる父なる神よ、今朝もそれぞれの日々の歩みの喧騒の中からあなたに呼ばれ、あなたの声に聞き従って、まずこの一週の始めを、この時をあなたにお捧げするために礼拝へと招かれた一人一人を心から感謝いたします。さまざまなことが今週もありました。 悩み、苦しみ、痛み、また不安と恐れのすべてを今あなたの前に委ねます。すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。その主イエスキリストの御言葉を私たちは信じます。感謝します。どうか今お一人お一人があなたの前に下ろしていい重荷を委ね、またあなたから与えられるこの生涯における使命と、また十字架等を共に担い合う、その喜びを私たち一人一人にお与えください。今朝 CBF の宣教師ミッションパーソナルの方々を迎えて共に礼拝が守れることをありがとうございます。全世界に出て行って福音を述べ伝える、その働きのために、福音がまだ伝えられない、ストレートに直接伝えられない、そのような場所にあって、まず一人の人間として人々に仕えて愛を示してくださっているお一人お一人を心から感謝いたします。私たちもこの日本の地にあって、あなたに立てられた宣教の働き人として、カーソン兄弟、またローラ姉妹と私たちも共に、またこの地で歩ませてください。すべてのことをあなたの御手に委ね、お一人お一人の心からの感謝と希望の祈りに合わせて、私たちの十字架と復活の主イエス・キリストのお名前により御前に祈ります。アーメン。
聖歌隊による賛美、皆を愛し祭らん。続きまして、イエスの語る旧約の福音1、神が結ばれた者たちと題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
Thank you.
新しいこの音響が整えられ、気がつかれたでしょうか。聖歌隊の方たちのサイドにも、私前でこうして話すんですが、ちゃんと、今回スピーカーが後ろにもついて、私の口後ろからこう聞こえて、喋ってるように、しっかり、聞こえるようになっているようです。本当に、感謝です。あと少しお金を出せば、どうも私が間違って話したことが全部修正されて皆さんにこう伝わるという、それはまだ出てないですか。それは残念です。いつかきっと5年後10年後にはそんなのも出るようになるでしょうかね。さて、今日から新しいシリーズが始まりました。この私たち聖書、旧約は39巻あります。その39巻、一つ一つを見ながら、新約聖書の中でイエス様が、特に4福音書の中でイエス様が引用された、どのようにその旧約の福音をイエス様が神の言葉として改めて、この、語っていかれたのか、そのことを、共に見ていきます。中にはイエス様が触れられていない旧約の書物もありますが、そこにも実はイエス様の語っておられた福音が見出すことができるので、皆さんとこの期間旧約に親しむ、ぜひ通読の機会にしてほしいと思います。残念ながら1週ごと、まあ、出エジプトは 2回、あ、ごめんなさい、そうですね、2回やりますが、普通は、この1巻ずつ毎週やりますから、1週間で創世記を全部読み終えて、来週は出エジプトというふうになるかもしれませんが、皆さんマラソンに付き合っていただける方がいたら、こうして聖書に親しんでいただきたいと思います。光あれ、すると光があった。創世記の冒頭に天地創造の神がこの世を神の言葉によって、ご意志によって創造されたことが記されます。1章の27節には、天地創造の6日目、神は人をご自分の形に創造された。神の形にこれを創造し、男と女に創造されたと記されます。ここでは最初の人が男だったとは特定されていません。男と女に創造した。ところが2章に入ると、神である主が土の塵アダマーで、まず人アダムを形作り、命の息を吹き込まれ、男性としての人が生きるものになったと、そう創造の違った物語を、この2章は語りかけます。今日お読みした18節以降を見ると、神である主が、人が一人でいるのはよくない、彼にふさわしい助け手を作ろうと考えられて、面白い記事が載っています。それはもう一度ここでこの動物たちを想像する物語が記されるのです。さまざまな動物を神が作られて、人はその動物と共に過ごしましたが、最終的にはこの人のパートナーになる動物は誰一人いなかった。まあ、今は空前のペットブームだと日本でも言われています。やはり人は一人で過ごすということをとても寂しく思いますし、ただ一緒に過ごすだけでなく、誰かの世話をしたいという、やはり人間は神様からそのように誰かのために生きるという、その喜びを与えられていますから、今日本の人のたちが、実はとても孤独感の中に苛まれていること、一緒に家族がいても実は孤独感の中に苛まれている、そういう様子、霊的なそういう一つの心の内を私たちは見出すことができるのではないでしょうか。とてもペットの存在は大きいものだと私も思っています。以前は私も、ペットのが亡くなった時にお祈りをするなんてことはしたことがありませんでしたが、やはり今は、クリスチャンの中でもペットが家族のように、もう本当にそのペットが亡くなった時に、もう人が亡くなったのと同じような痛み、グリーフの中に置かれますから、そのペットの、このが亡くなったことを聞いた時には、人によっては お花を持ってご訪問をして一緒にそこでお祈りをするという、そんなこともこれまでの牧会で経験してきました。今本当にこの時代の中で寂しさを覚えている方が多くいることを私たちは知らされます。しかしここで面白いのは、神は実はその一人の、まあ、ここでは男に良きパートナー、一人でいることは良くないのでふさわしい助け手を作るために、まず男を眠らせて、そのうちからあばら骨の一つを取り、女性をこの作り上げた。これこそ私の骨の骨、肉の肉、これを女と名付けようと、この目を覚ました時に目の前に与えられたこの人の存在、一人のこのパートナーの存在に大きな喜びを持って、この男性が向かい合っている姿が創世記の2章に記されています。この箇所を根拠に、残念ながら歴史の中ではよく男性が先に作られて女性が後に作られたから男性が、この優位、まあ、ある意味では、神に、特別視されているとかですね、この従属的なそんな関係性に誤解される時代がありましたが、私たちは今こうして福音をもう一度読み直すときに、聖書を読み直すときに、24節でもこういうわけで男は父母を離れて妻と結ばれ、二人は一体となるって書いてあるんですよ。一体です。切っても切れない、そういう関係なんだ。英語って素晴らしいなと思うのは、英語の、私の妻ですっていう紹介をするとき、 This is my wife っていう表現をしないで My better half って言うんですよね。この私の本当に素晴らしい片割れっていうか、もう切っても切れない、そういう関係の中に置かれているんだという、そんなことを惜しげもなく、喜んで言うんです。日本人は残念ながらアメリカでですね、私の妻です、私の子供ですっていう時に、私の具材です、私 の, というふうに非常に低くしてですね言うでしょ。それをある人がこのアメリカの文化を知らずに、もうそのまま直訳して This is my stupid wife なんて言ってですね、もう大貧縮を買ったという話を私も聞きましたので、向こうに行った時はもちろんそんなことは言わずに、こう過ごせましたけれども、本当にこの私たちはどうしても男性が上で女性が下でという、そんな思いを、また聖書の中からもそんな誤解が生まれていました。しかし聖書を読み直すと、神が男と女、この夫と妻、やはり私たち人間は一人でいるのは良くない、一人でいるのは本当に寂しいということを、神が私たち人間のことを思って、神がそのパートナーを備えてくださったという、神の愛がこの創世記の冒頭から実は語られているわけであります。さて、時は流れて、主イエスが福音を述べ伝えられた時代、マタイが記されたこのマタイによる福音書に目を向けてみましょう。この時代、天地創造の神と並ぶほど、この神が天と地を作られたように、夫婦もこの人間を神が作られた、それは信じられていました。しかし残念ながら、そのようなやはり男性優位の社会が築かれていく中にあって、聖書解釈もとても偏ったものになっていたのです。今日の登場人物はファリサイ派の人たちと、そして弟子たちとイエス様でした。ファリサイ派の人たちはイエス様に対して次のような質問をするのです。何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうか。それは離縁しても良いという理由になっていた新命記24章の一節の言葉があるんです。ちょっと読んでみましょう。新命記24章の一節です。人が妻をめとり、その夫となってから 妻に何か恥ずべきことを見出し、気に入らなくなったときは離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせることができる。こういうこのモーセの律法と言われるものがあって、この非常に厳格にこの戒律を守るファリサイ派の人たちがイエス様に尋ねたわけです。でこれ時代背景をちょっと説明させてください。ファリサイ派の中にも2つの学派に分かれていました。一つはシャンマイ派と言われるもので、これは女性が妻が不貞を働いたことが明らかになったら男性はこの女性を家から出す、もう離婚をしてもいいという、そんなことを信じていました。ところがもう一つのこのヒレル学派と言われる学派は何かというとですね、次のように考えていたんです。気に入らなくなったときはってこの申命記にあるでしょ。この気に入らないというのがこういうふうに解釈されました。結婚して本当であれば子供が2人とも欲しい、でも生まれて子供が来なかった。その時には何年か経ったら女性を、まあ日本語で言う、今は差別用語ですが、乳母妻というような、非常にこの一つの差別を持って正当的に追い出される。また男の子、つまり後継ぎを産まなかったらもうその女性を追い出してもいい。まあこれは日本社会も残念ながらそういうのが長く続いていましたから、このファリサイ派やユダヤ教の人たちだけを批判はできません。でも面白いのはこんな解釈があったんですよ。気に入らなくなったときはっていうのが何かというと、夫が自分の妻よりももっと美しいと思う人に出会ったら今まで結婚していた女性と別れてもいいって。もっと皆さん怒っていいんですよ、女性の方。信じられないような、そんな解釈をこのしていて、ファリサイ派の中で、まあ、ある意味では論争があったわけですよ。それでイエス様に、まあ、決着をしてもらうというよりも、まあ、ある意味で離婚を認めても認めなくてもイエス様を責めようという思いで彼らは話したんですが、右か左か白か黒か、そういう一つの選択肢をイエス様は選ばれませんでした。もっと大きな大きな神の御言葉によって神の愛をイエス様は伝えられたんです。私たちもよくいろんなこの中絶の問題であるとか、いろんな論争の中で、あのこのプロチョイスかプロライフかとか、いろんなことを私たちはどっちを信じるのかと、右か左かと、そんな世界に生きています。でもイエス様を見るとそれをもっと大きく大きく包み込む神の愛、私はこれを神の恵み派と言ってもいいのではないかと思います。そしてまた神の国派、本当に私たちが神はどのようにそのことを捉えておられるか、イエス様は語っていかれたのであります。人が一人でいる、この一人ということ、実は私たちはこの日本語でも、一人というこの孤独というこの言葉ですね、ちょっとこの何て言うんでしょうか、はっきりと区分がされていません。英語の場合ですね、素晴らしい言葉があるんです。このロンリネスとソリテュード、まあロンリーパーソンといった時、ロンリーという言葉は日本語にもなってますよね。どんな思いが皆さんあるでしょうか。一人ぼっちという、一人という否定的なというかネガティブな、そんな印象がロンリーというのはあると思います。ところがソリテュードというこの言葉、日本語になっていませんが、私は何度か今までも使ってきました。とても大事な言葉です。皆さん覚えてください。あの修法の関東言のところに書いていますけれども、このソリテュードというのは一人でいることを選ぶということです。肯定的な一人の存在です。一番分かりやすいのはイエス様は密室で祈りなさいと言われましたね。 一人一人が神様の前に祈るときに、私たちはソリテュードの祈りをプレイヤーをするんです。たくさんの人と一緒に祈ることも素晴らしいです。でも一対一で神様の前に祈るときに、とても大きな平安と喜びが与えられる。孤独感ではないんです。一人で静かに祈る喜び。実はこの違いを多くの人は当時も今も分からずに歩んでいます。この19章で、マタイ19章に、この引用されている創世記2章の24節のところ、一つ面白いことを、今回私は発見をしました。どういうことかというと、皆さんこの聖書をこうやって両方もし見れたら、プロジェクターではちょっと本当だったら両方比較した図をちょっと作ってくればよかったんですが、こういうことです。このどういうことかというと、この24節のところ、創世記2章のジェネシスチャプター2の、24節ですね、24では、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となると、男はというふうに訳されます。ところがマタイによる福音書の19章のこの中で、イエス様は5節、それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となると、そう表現されます。教会の結婚式で読まれるのはマタイのこのイエス様が言われた引用のところです。つまり男だけがということではなく、男も女もそれぞれの家から、それぞれの父と母から離れて新しい家庭を築く。日本の場合は家に嫁ぐ、男性側の家に女性は嫁ぐという、そんな表現をするでしょ。だからクリスチャンになったら嫁ぐとか家に入るなんていう表現を私は牧師としては使いません。結婚カウンセリングをするときには必ずこのキリスト教の解釈、一番大切な、こと、いくつかこう項目を挙げて結婚カウンセリングをする中で、日本の中ではそうします。つまりどっちかの家に入るんではなく、それぞれが神様から一つの新しい家庭を築く。だからちょっと古いですが、冬彦さんのような存在は絶対起こりえないということです。わからない方、後で質問聞いてください。説明しますからね。テレビ番組で出てきましたけれども、本当に一人一人がその夫婦、夫と妻をパートナーとして大事にする。このことが聖書の御言葉の中にはっきりと書かれて、イエス様は男に強調せず、本当にこの人としてのそのことを語っています。最も大事なのは、実はこのマタイの19章の中で、私も改めて今回この学びの中でこのハッとさせられたんですが、この中でこのだから二人はもはや別々ではなく一体であるというのは、これはやはり創世記の中に出てくるんですが、次の言葉、したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないというのは、これ引用ではなくてイエス様の言葉なんですよ。この旧約の創世記のその神の真意をイエス様はそこではっきりと語られました。神が結び合わせてくださったんだよって。結婚式をするときにはクリスチャンでなかった方が、私もアメリカにあっても日本にあってもこんなことを言われて、もう一度結婚式することはできませんかって言われました。どういうことかというと、実は結婚したときは親善結婚でしたとか、もう全くホテルで全くもう偽牧師ですね、残念ながらそういう結婚式だったので、今こうしてクリスチャンになった今、よかったらもう一度結婚を神様の前で夫婦で誓い合いたいという。でもアメリカでは実はこのメアリッジブレッシングというような、そんな式があるんです。10年目20年目とか、よくね、銀婚式25年とか金婚式50年とか、そういう時に教会で家族が集まって、友達が集まって、祝福のその感謝をこの神の前に捧げる。素敵だなと思いました。 私は日本人の牧師としてこの何回かしか経験はありませんけれども、あ、とっても素敵だな。でも間違ってはならないのは、結婚した時にクリスチャンではなかったからその結婚は無効だなんていうことはないんです。神が出会わせてくださった。私たちが神様を信じる前から神が私たちを結び合わせてくださった。そう私たちは信じることができるものとされています。イエス様は決してここで結婚だけが離婚はいけませんと否定もされなかったんです。でも大事なことは、神が結び合わせられたもの、人は離してはならないという離婚ももちろん肯定することはされませんでした。なんで白でも黒でもない、そんなことをイエス様が言われたのか。やはりいろんな事情の中で共に生活をすることができなくなる人たちのことをイエス様はちゃんと知っておられた。神の憐れみはそこの人たちの中にも注がれていることをイエス様は知っていましたから、離婚反対とかこの絶対ダメというようなことではなく、イエス様が言われたのは、神が合わせられたものを人は離してはならないと、そうイエス様は言われたのであります。さて、その中でマタイによる福音書はマルコと違って、この離婚離縁について語る中でここにしかない記事があるんです。それはシングル、独身者のことについてです。3つの立場があることをイエス様は語られました。それがこの12節以降、19章の12節以降です。生まれつき結婚できないように神がなされている人々、人から結婚について深い傷を受け結婚できないようにされている人々、天の国の働きに先進するために自ら神のために結婚することを選ばなかった人々。つまり当時の社会は結婚して人間だみたいな、そんな意識が残念ながら今でもあるかもしれません。それも結婚しても子供が生まれなければまだ不完全だみたいな、そんな意識が社会の中にはあるかもしれません。でもイエス様はそんなことはない。一人一人が神によってそれぞれの立場に置かれているんだということを語られたんですよ。実はイエス様はこの男性優位の社会の中で自分勝手に離縁を申し渡すその男性たちに対して厳しく語りましたから、弟子たちはこんな痛みを発しました。10節、19章の10節、夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がマシです。私この言葉すごくこう胸に染みるんです。なぜならばこの常盤台に来る前の時、その長崎のこの活水大学女子大のキリスト教学を担当していた時に、この結婚について聖書から語ると学生たちが毎回ノートをこう感想ノートをこう出すんですが、先生私は結婚はしたくありません、父と母を見ていたらとても私は結婚する気にはなりません、そんなノートがたくさん出てくるのに何年もの間驚きました。でもそれほど傷んでいる人たちがたくさんいるんだ。いろんな理由があるでしょう。でも中にはもうそういう社会の動きから結婚をすることに恐れを抱いている人がいる。本当にこの時代2000年前にイエス様はここまで深く一人一人のことを理解しておられたんですね。そして何よりもここでイエス様は大事なことを語られました。パウロ・ティリヒという人は次のように先ほど紹介したこのロンリネスとこのソリテュードという言葉を語ります。 Language has created the word loneliness to express the pain of being alone, and it has created the word solitude to express the glory of being alone。 日本語ではロンリネス、孤独という言葉は一人でいることの痛みを表し、ソリテュードという言葉は一人でいることを通して 神の栄光を表すという言葉となっている。テリヒはこの神の真理をしっかりと理解していたと思います。なぜならこの離別ということの中には、実は私たちは結婚していても死別、夫が先に妻が先に別れなければならないとか、いろんな事情で一緒に生活ができなくなるような、そんなことも起こりうるんです。でもそれが実はこの神の計画の中にあるということを私たちが受け入れることができると、そこにソリティュードになるし、それを受け入れられないと私たちはロンリネスの痛みの中に置かれるんです。神は私たちに、決してあなたは一人ではない、それを語るためにイエス・キリストをこの地上に送られました。だからマタイによる福音書は冒頭でインマヌエル、神は我々と共におられる。私たちが結婚しても結婚しなくても、一人でいても、また一人でいなくても、実は私たちは神にまず結ばれているんだ。私たちは神が私たちと共にいてくださるんだ。そのことを知ったときに、私たちはどんな状況の中に置かれていても、神様の前に平安と喜びが与えられる、ソリティュードの信仰が一人一人のうちに与えられるんです。神はいろんなパートナーを与えられました。今回この私たちの日本バプテスト連盟と CBF とのパートナーシップ、アメリカのいろんな、また SBC とのパートナーシップ、いろんな違い、国の違い、考え方の違いを超えて、私たちは神にあってやはり一つ、結ばれるという言葉には、実は今日最後皆さん心に留めてください。どんな意味があるかというと、共に首輝きを追うという言葉があるんです。結ばれるというのは、私たちは神と結ばれる、神と共に歩むのは、神様の働きを私たちがこの地上でするために、イエス様の十字架を担って私たちは共に歩みます。だから教会の中でこうして出会う兄弟姉妹が、私たちにとっては素晴らしいパートナーとして、また祈りの友として、信仰の友として、男女の関係を超えて、本当にこの友と出会ってよかったという、そのような喜びが与えられます。私たちはイエス・キリストが男か女かで見るのではなく、人として見ておられたことを、今日創世記とまたマタイによる福音書から学びました。今の時代は男か女かだけに分けようとしますが、聖書を深く読むと、いや、神は人を作られた、いろんな違いを持った人たちを神は愛して受け入れておられる、このイエス様の愛の深さを私たちは今日知ることが許されました。イエス様は今日最後のところで、この夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がマシですと言った弟子に、イエス様は言われます。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれたもの、つまりイエス様の愛に触れたもの、イエス様の愛を信じたもの、イエス様の愛を受け入れたもの、その人たちは大きな恵みの中で、さまざまな違いを超えて生きる喜びを体験することができます。今朝皆さんもその福音に触れ、その福音を信じ、そしてその福音に生きるものとされていることを心から感謝して、また一人一人の立場の中で歩みを始めてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの誠の救い主である主イエスキリストの父なる神様、あなたの深い深い愛を心から感謝いたします。イエス様こそ私たちの救い主です。こんなにも、こんなにも私たちの日々の痛みのその奥の奥まで、人に語ることのできず苦しんできたその苦しみをあなたは理解し、私たちを一人の人間として、神の愛する存在として、全ては良かったと、その創造の技を喜び、私たちをここに生かしてくださっていることを感謝します。この世界は今傷んでいます。また間違った、残念ながら解釈を私たちは 自分たちの立場からしてしまう弱さを持っています。しかし私たちは今こうしてイエス様の御言葉に聞き従う、その恵みの群れの中に置かれていることを感謝します。私たちはこの地上で一人であっても、またパートナーがいてもいなくても、天の御国にあって、また神の家族とされ、何よりもこのそれぞれの全世界に建てられるキリストの教会、キリストの体なる教会に結びついて、私たちは一人ぼっちではないことを心から感謝いたします。どうか主よ、インマヌエル、神が私たちと共におられる、その喜びの中でこれからも歩ませてください。感謝してこの祈り、主イエスキリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美をしてまいりましょう。賛美歌の367番、 Blessed be the tie that bonds って書いてあります。結ばれることのこの私たちは祝福をこの賛美の中で共に捧げてまいりたいと思います。皆さんの中で今、私もイエス・キリストを信じて、イエス・キリストと共に歩む喜びを、バプテスマを受けるその準備を通して、キリスト者として歩み出したい、そのように示されている方、また皆さんの中で、私はこの常盤台教会の教会員となって、キリスト者として神の愛に生きていきたい、展開の準備をしたい、そのように示されている方、皆さんの中で与えられた人生を神に捧げて献身者として歩み出したい、そのように示されている方、どうぞこの賛美の中でそのことを表し、前に進み出てきてください。もしくは皆さんの前に置かれている応答カード、この中にそのことを示して、また神様に表してください。ご起立ください。367番です。